大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。いやー、梅雨に入ってますから多少雨が降るのは当然なんですけどもね。今週は雲が多くて雨がパラつくような日でも、そうでない晴れた日なんかはもちろんですが、とにかく蒸し暑かったですね。そうは言ってもまだ過去形ではなくて、この土日もムシムシした湿度の高い状態は続くようですけどもね。今日は新田町の門前プラザにある FM 善光寺から長野グランドシネマズまでゆっくり歩いてきたんですけど、かなり汗をかいてしまいましたよ。そういう時は皆さんも熱中症予防として水分補給をお忘れなくですね。さて、今週はちょっと笑えてしまうかもしれない、我ながら情けない私のポイ活の話を聞いてくださいよ。このポイ活って言葉、ご存知の方も多いと思うんですけども、インターネットやスマホのアプリで物を買ったり、カードの利用額に応じてポイントを稼ぐ活動でポイ活って言うんだそうですけどもね。まあ、わかりやすいように実名を出しちゃいますけども、私この春普段使っている楽天カードのお知らせで、2枚目のカードを作ると1000ポイントプレゼントというインフォメーションに誘われまして、そういえばうちのかみさん普段の買い物に使うカードが欲しいって言ってたから、じゃあその2枚目のカードを作ってみようってやってみたんですよね。1ヶ月ほど経って確かにプレゼントの1000ポイントはもらったんですけども、その後うちのかみさん毎回2000円から3000円の買い物をしているスーパーでのポイントが入ってこないんですね。いや、私が近所のコンビニで800円とか1000円程度の買い物をしたのだってホームページのポイント獲得明細に表示されてるのにおかしいなと思いましてね、カードの問い合わせのコールセンターに電話して聞いてみたんですよ。カクカクしかじか2枚目のカードを使って某スーパーで1万円以上買い物をしてるのに、どうしてポイントがつかないんですかって聞いたんですけども、オペレーターの女性が即答してくれました。あ、そのスーパーは楽天ポイントとは連携していないんで、つかないんですよ。引き落としをしているクレジットカード会社の方のポイントはたまりますけど、って。もうその一言聞いただけで理由がすぐにわかりましてね。情けないやら恥ずかしいやらで、あ、どうもありがとうって、早々に電話を切りました。ねえ、世の中には買い物のポイントとカードのポイントをダブルで稼いでるって人も多いらしくて、先日テレビで取材されていた女性なんか、ポイント2倍の日には忘れずにその日に買い物をして、今1200万ポイント貯まってますよなんてやってましたけど、いやいや、そういう人もいる一方でね、俺は基本的なことが分かっていなかったのかと気持ちが萎えてしまいましたけど、いや、もう今日はね、しっかり気を取り直して普段通りこの番組をお送りしますから、ご心配なく。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、森高千里さんの雨ですけども、普段かかるのとはイントロがちょっと違うでしょ。もともと雨という曲は1990年に出たんですけども、これから聞いていただくのはそのアコースティックバージョンです。森高千里さん、雨1999。いかがでしょうか、こちらアコースティックバージョン。だいぶアレンジが違いますけどね。どちらがお好みでしょうか。今週の1曲目は森高千里さんの雨1999でした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、今あちこちで評判を呼んでいて、普段は NHK の朝ドラを見ない人でも録画して見逃すまいと頑張っているらしい伊藤沙莉ちゃん主演の虎に翼のドラマの中で歌われているあの曲にちなんだ話題をご紹介しましょう。と言ってしまうと多くの虎翼ファンなら想像がつくと思うんですけどもね。そういえば先週も家庭裁判所の PR のための愛のコンサートが無事に終わった後、ヒロインの智子が久しぶりに歌っていたうちのパパとうちのママが並んだ時っていう歌詞で始まるあの曲です。調べてみましたらタイトルはモンパパって言うんですね、あの曲。そのドラマ虎に翼のヒロイン伊藤沙莉扮する井の爪智子、結婚した後は佐田智子になってますけども、その愛称虎ちゃんのモデルになった人は日本で初めて女性弁護士になった3人のうちの1人で、 初の家庭裁判所長にもなった三淵よし子さんというのはもうあちこちで知られていますけども、そのトラちゃんがお兄さんの結婚式をはじめ何かにつけて歌っているのがモンパパなんですね。三淵さん本人もその昔この曲が好きでたまに歌っていたなんていうエピソードがあるようですから、ドラマではそこを強調しているんであって演出として無理やり使っているわけではないようです。さてこの曲モンパパですが、もともと1930年と言いますから昭和だと5年ですね。フランスで作られたコメディ映画パリッコの中でジョルジュ・ミルトンというコメディアンのような人が歌った曲なんだそうですが、翌年その映画が日本で公開されるとまず宝塚の当時は少女歌劇団と言っていたんですがレビューに取り入れて、娘役のスターだった三浦透子という人が雪組の女の子と一緒に歌ったのがレコードになっています。そしてそれをいち早くコミックソング風に歌詞を変えてレコードを出したのが戦前戦中の喜劇王榎本健一、通称榎の健で、この時は同じ劇団のもう一人のスター二村定一という人と二人でレコーディングしています。それがラジオを通じて日本中にヒットしたのが1931年、昭和6年ですから、三淵よし子さんは16、17の頃に耳にしているはずです。榎本健一さん、榎の健は前の朝ドラブギウギでも棚健として出てましたけどもね。その後彼はソロでもレコードを出しているんですが、こちらは歌詞がちょっと変わっていまして、歌い出しがうちのパパとうちのママは飲みの夫婦という歌詞になっています。ちなみにパパとママという言葉はもともとフランス語で、英語だったらダディとマミーですからね。しかもドラマで描かれている時代は昭和10年代の前半あたりですから、適正語だから禁止っていうような扱いではなかったようですね。さてそれから一気に時は流れまして、1994年平成6年です。フジテレビの人気子供番組ポンキッキーズってありましたけども、そこでこのモンパパが復活しているんです。歌っていたのは山田昇という名前のポンキッキーズのキャラクターを演じていた、主に舞台女優として活躍している高泉敦子さんで、タイトルもうちのパパとママと僕になっているんですね。その現代風の歌詞を作ったのも高泉敦子さん本人なんですよ。高畑敦子さんとは別の人ですよ。では今週の蔵出し、その山田昇の歌ううちのパパとママと僕。いやー、戦前の宝塚の歌や榎の健版はさすがにもう聞くことはできないと思っていたんですが、調べてみたら何のことはない、 YouTube でもあれこれ聞くことができますから、興味のある方はどうぞ。今週のこのコーナーは朝ドラ虎に翼で話題の曲モンパパの現代版といってももう30年前の曲なんですけども、フジテレビのポンキッキーズで使われたうちのパパとママと僕、山田昇こと高泉敦子さんの歌でした。
グラシネ一押しシアター
、今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、音に反応して音を立てた人間を即座に捉えて餌にしてしまうエイリアンが地球に襲来したという人気シリーズの3作目クワイエットプレイスデイワンです。2018年に公開されたシリーズ1作目はアメリカの片田舎の一軒家に住む家族が標的になって娘たちを守ろうとする父親が犠牲になりました。そして2021年の破られた沈黙と続いたんですけども、今回の新作は第1作から過去に戻ります。時間を遡ること1年と3ヶ月その音に反応するエイリアンたちが初めて地球に襲来したのがニューヨークで、その時の惨劇を描いています。どんなストーリーかって言いますと、街の騒音は常に90デシベルという大都会の喧騒の中、難病に侵されて余命いくばくもないと告げられた女性サミラは、唯一の家族ともいえる猫のフロドと共にホスピスで暮らしていました。ある晩そのホスピスの仲間と一緒に人形劇を見るため町の劇場に出かけたサミラでしたが、その劇場の外へ出た途端パニックに陥っている群衆の中に巻き込まれてしまいます。空を見上げると多くの隕石とともに降ってきた見たこともない異様な形をしたエイリアンが人々を次々襲っていました。叫び声を上げる女性、クラクションを鳴らす車のドライバー、音を出す人間たちはサミラの前で次から次へとエイリアンの餌食になっていきます。なんとか難を逃れた人たちが集まっていたビルの1階の部屋では 誰も音を立ててはいけない、声を上げてはいけない、奴らは音に反応するんだと全員が理解していました。それでも無理をして外へ出た人間はわずかな音を感知されて襲われていきます。そんな中、外へ出てしまった猫のフロドを追って探しに出たカミラは、イギリスから留学しているエリックという青年と知り合います。上空を飛んでいる軍のヘリコプターからは、エイリアンは水を嫌う、水の中に逃げてください、そして間もなくマンハッタン島の南から救助船が出ますから、皆さん南へ向かってくださいというアナウンスが流れています。カミラとエリックはお互い励まし合い、助け合いながら南へ向かうんですが、その行く先々で困難に遭遇するのでした。そしてある決意をしたカミラは、猫のフロドをエリックに託すのですが、といったストーリーなんですけどもね、1作目2作目と違って、常に想像しい街ニューヨークを舞台にしたことで、静寂というものが際立った存在として描かれます。とにかく例えて言うならば、カマドーマのお化けのようなエイリアンが、実は水が苦手で川へ落ちたりすると溺れて死ぬという弱点をいかに人間がうまく利用するか、そのあたりの表現の仕方が抜群のホラーパニック映画です。愛嬌のある猫のフロドがいい役回りで、とってもうまい構成の作品、面白いですよ。今週ご紹介した新作映画は、人気シリーズの3作目、クワイエットプレイス、デイワンでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。グラシネでは、SDGs の取り組みの一環として、高輝度で色が鮮明、しかも消費電力が少ない新しい上映設備、レーザーシネマティックプロジェクターをすべてのシアターに導入しました。そしてシアター1とシアター4では 4K 上映もできるようになったんです。その上、音響設備もすべてのシアターでバージョンアップしましたので、全体にクリアで迫力のあるサウンドで映画をご覧いただけるようになりました。7.1 サラウンド上映にも対応できるようになっています。この夏はぜひ映像も音響もパワーアップした長野グランドシネマズで映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
確か1ヶ月ほど前、このコーナーで戦国自衛隊を紹介した時にも喋りましたけども、今ロシアとウクライナ、それにイスラエルとパレスチナやイスラム諸国の関係、世界情勢はとても20年前には想像もできなかった現実にさらされていまして、その上今年の秋にアメリカ大統領にあの人が返り咲いてしまって、もし虎が本当になってしまったら、いよいよ地球上のどこかで核兵器を使うような事態になりかねない、まあ恐ろしいことを言うようですけどもね。私は最悪の場合そんなこともあり得るんじゃないかと、ちょっとだけですが思っているんですけどね。1980年代までの東西冷戦の時代じゃあるまいし、人類はあの頃よりも劣化していると感じるんですけども、まあそんな背中に冷や汗をかくような話題をこのコーナーで取り上げるのは不似合いだとは思うんですけどね。そんなかつての冷戦時代、1987年昭和62年に日本でも公開されたイギリスのアニメ映画風が吹く時を、今週はこのコーナーで取り上げます。原作はあのスノーマンでもおなじみのイラストレーターであり絵本作家でもあるレイモンド・ブリッグスという人で、おととし2022年の8月に88歳で亡くなっているんですけども、1970年代初めのサムガリアのサンタから78年のスノーマンのあたりまではメルヘン調の子供向けの作品が多かったんですが、それが80年代に入りますと作風が大人向けの現実的なものに変わっていきます。今日これから紹介する風が吹く時は、1982年昭和57年にイギリスで発行されてすぐ、同じ年のうちに日本語版の絵本も出ているんですけども、その4年後86年にはアニメーション映画が作られていまして、日本では翌87年に公開されています。この日本語版の監修は映画監督の大島渚さん、映画の主役の老夫婦ジムとヒルダの声は森重久弥さんと加藤春子さんが務めています。ストーリーを簡単にご紹介しますと、イギリスの片田舎で平穏な年金生活を送っているジムとヒルダは、ある日東西冷戦の軋轢の結果、どこかで戦争が勃発したことを知ります。2度の世界大戦を生き延びて、子供たちも普通に家庭を築いて、我々も老境に差し掛かったというのにまたか、 仕方なく政府が出したパンフレットに従って保存食を用意したりシェルターを作ったりしていた矢先、ラジオから核を搭載したミサイルがイギリスに向かっているというニュースが流れます。間一髪というところでシェルターに逃げ込んだ二人でしたが、家の周囲にあった建物から何から全て破壊されて瓦礫と化していました。それでも老いた二人はすぐに政府が我々を助けてくれると信じながらお互い励まし合っていくんですが、次第に放射能が二人を蝕み始めますという悲しいストーリーなんですけどね。監督を務めたのは長崎の原爆で親戚を亡くしているという日系アメリカ人のジミー・テルアキ・ムラカミ。映画全体の音楽の担当はピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズ。そして主題歌を歌っているのは現役の頃常に反核兵器の姿勢を貫いていたデビッド・ボーイです。短編作品だった同じ村上監督のスノーマンの時にはデビッド・ボーイはナレーションを務めているんですね。そんな風に村上監督とのつながりも強かったようですし、レイモンド・ブリッグスの作品も好きだったそうです。ではその映画風が吹く時の主題歌デビッド・ボーイの When the Wind Blows を2018年リマスターバージョンで聴いてください。今週のタイムスリップムービーヒッツは日本公開1987年のイギリスのアニメ映画風が吹く時の主題歌デビッド・ボーイの When the Wind Blows でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。と言ってもちょっと今週は寂しかったですね。メールは一通だけなんですけども、須坂市のドッキリカメラマイナス22さんです。先週レ・ガールズという懐かしいテレビ番組のタイトルを聞いて思わずメールしました。はい、蒔絵に釣られましたね。先週の番組の終わりの方で今週のインデックス湯で始まる名前の歌手の紹介をしてる時にね、ヒントとしてその昔西野バレエ団の女性たちのグループレ・ガールズの一員だった人で、後に時代劇の入浴シーンが視聴率を上げると話題になった人、由美かおるさんのことなんですけども、でも今考えてみるとね、ガールズっていうのは英語なんですけど、その前のレは何なんでしょうね。フランス語なら前にレがつくのもわかるんですけども、なぜレ・ガールズだったんだろうという疑問が新たに心の中に湧き上がってしまいました。また調べておきますね。でそのドッキリカメラさんですが、子供の頃まだ若かった父がよく見ていたんです。民放で夜の大人の時間帯にやっていたと思います。多分これは日本テレビだと思うんですけども、まだ 11PM が始まる前かな、そのぐらいの時代ですよね。詳しいことは後ほど由美かおるさんの説明のところで触れますけども、2メートルくらいの高さのガラス板の上でミニスカートを履いた若い女性たちがゴーゴー踊るのを下から映すようなお色気路線、かっこ昭和的な表現ですみませんって、そんな番組でしたね。まあ考えてみればドラマの時間ですよ、なんか船越英二さんがわざわざ女湯の方に入っていってね、女性たちの裸の上半身が映っていたのに比べるとミニスカートをローアングルから撮るなんていうのは可愛いもんですよね。母はそこでこんなのまた見てと呆れていましたが、父は楽しみにしていたようです。お母さんは心の中でもう昔からうちのはスケベなんだからなんて諦めていたんでしょうかね。その父からは子供はもう寝ろうと言われて最初しか見られませんでしたが、そこで踊っていたのが由美かおるさんでした。そう、これも昭和的な話ですけどね、当時由美かおるさん多分16、7だと思うんですよ。そんな年の女の子が夜10時以降のテレビ番組に出ちゃってる、たとえそれが生放送でなくたってやっぱりちょっとこれは今考えてみれば児童福祉法あたりに抵触しそうですよね。由美かおるさんはその後ドリフターズの8時台を全員集合にも出ていました。歌のコーナーではもう一度大抵なんていう歌詞の歌を歌って、子供心にも番組から浮いていて気の毒に思いました。まあドリフの8時台を全員集合といえば、あれは子供が見る番組でしたからね。それでも加藤ちゃんはちょっとだけよあんたも好きねってやってましたけどね。ドッキリカメラさんはそこで今日はどんな歌が聴けるのか楽しみです。はい、そのゴーゴーを踊っていた頃の由美かおるさんの曲ですよ。かなりレアものです。それから由美かおるといえばアース渦巻きの放浪看板は最近ではさすがに見なくなりましたが、あの脚線美を強調したポーズっていうのはフランスの画家マネの草上の昼食という絵の真似なんだそうですよ。 草上というのは草の上って書くんですね。なるほど、マネの真似をしたわけですね。すいません、わかりやすすぎて。そうそう、由美かおるさんの話題だから必ず出てくると思ったんですけど、あの大塚グループの放浪看板ね、バス停の木の囲いなんかに打ち付けてありましたけども、そう考えてみるとあの放浪看板って結構バリエーションありましたよね。松山陽子さんのボンカレー、それから大村こんちゃんのオロナミン C もありましたし、そうそう、水原ひろしさんのハイアース、あの蚊やハエのための殺虫剤ね、それから朝ドラで言うとおちょやんのモデルになったなにわ千恵子さんのオロナイン軟膏も見た記憶があるな。多分長野県内山間地なんかの昔よろず屋みたいな商店だった建物の板壁なんかにね、二つや三つどころか探せば結構今でも残ってるんじゃないでしょうか。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲ですが、先週一押しシアターのコーナーで取り上げた新作映画草笛光子さん主演の90歳何がめでたいのエンディングロールで使われています主題歌です。木村カエラさんの新曲チーズ。90歳何がめでたいに合わせて作った歌詞ですからね、若い世代が老いというものを歌にするとこんな感じになるのかななんて思いながら聞いていました。ネット配信は6月の末から始まっています。90歳何がめでたいの主題歌木村カエラさんの新曲はチーズでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は由紀さおりさんの3曲をかけた後しばらくパスが続いていて、その後1回だけ湯で始まる名前の歌手の3組3曲、湯原正幸、ゆうやにゆうゆと1回やっただけの湯です。もうこれが湯の最後だと思って細かく調べて探し出したんですけどね。ではまず今週の1曲目は、さっきドッキリカメラさんのメッセージのところで話題にしました水戸黄門での入浴シーンが視聴率を上げたと言われた、先週たっぷりヒントを出しました由美かおるさんです。1986年、昭和61年から2010年、平成22年に降板するまで水戸黄門の24年間、かげろうのお銀として出た入浴シーンは204回になるそうですけどね。ちゃんと数えた人がいるんですね。こういうのって若い世代は全く知らないでしょうか。多分ね。由美かおるさんは1950年、昭和25年の11月、京都市生まれで兵庫県の川西市育ち、今73歳です。本名は西辻由美子さんというんですけども、小学校6年生の時に大阪の手塚山を本拠地にしていたモダンバレエの名門西野バレエ団に入ります。そして早くもその3年後には愛嬌のある笑顔とプロポーションの良さが注目されて、フジテレビの人気のバラエティ古今亭新潮さんがメインのサンデー新潮や、高校に入った後はあの 11PM にも出演したりしています。そしてその翌年1967年、昭和42年には 11PM と同じ日本テレビでスタートした西野バレエ団出身の、そうですね、今でいうアイドル的な存在の金井勝子、原田いと子、奈美悦子、恵美さなえとともにレ・ガールズという音楽バラエティ番組のレギュラー出演するようになります。歌手としてはこの年にレモンとメロンという曲でデビューしていますし、 映画にはその前の年に石原裕次郎さん主演の作品に脇役として出演しています。とはいうものの、その後世間を賑わせたのは1973年昭和48年の映画同棲時代で、当時トップスターだった彼女がヌードシーンを披露したことでした。まあそれを知っている世代としては、水戸黄門の入浴シーンなんてなんてことなかったんですけどね。これは私の個人的な感想ですが。では由美かおるさんの1曲目は、1967年にレ・ガールズの原田いとこ、奈美悦子と共に主演した松竹の映画レッツゴー高校レモン娘の主題歌を聴いてください。あのグループサウンズのワイルドワンズも出演したというこの映画の主題歌、由美かおるさんの1曲目はレッツゴー高校レモン娘でした。16歳当時の歌声ですよね。その後歌手由美かおるとしての最大のヒット曲は、同棲時代の次の映画、やはりヌードが美しいと言われた信濃川の主題歌で、これはレコードが4万2000枚売れています。では続いて今週のインデックス2曲目は、説明がとっても短いです。少し前にこのコーナーで取り上げた80年代の人気アニメタッチの主題歌の一つ、1986年昭和61年に3ヶ月ほど使われた5人組のバンド、夢工場です。東京の代々木中学校の同級生だった5人が81年に結成して、2年後の1983年昭和58年にはヤマハのハイスクールホットフェスティバルっていうコンテストがあったんですね。それで決勝に進出したのを機に、キャニオンレコードからデビューしています。当時人気だったチェッカーズや CCB のようなビジュアル的には派手めな路線で、フジテレビのキャンペーンアイドル夢工場のメインの存在でした。ではインデックス今週の2曲目は、夢工場の一人ぼっちのデュエット。この曲は彼らにとって2枚目のシングルだったんですけども、タッチの主題歌に起用されたことでレコードは5万6000枚というヒットになりました。インデックス今週の2曲目は、夢工場の一人ぼっちのデュエットでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は湯で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をお送りしています。ではその3曲目ですけども、今も現役ですが、デビューは昭和63年1988年という遊佐美守さんです。1964年昭和39年の2月、仙台の生まれで、今ちょうど60歳、還暦になっています。6歳の時に NHK の子供ののど自慢番組に出て以来、ピアノを習って自分で作詞作曲をしたり、仙台の子供の合唱団に入ったりした後は声楽のレッスンもしたりと、本格的な音楽の道を進みます。高校を出た後は国立音大に進学してプロを目指すんですが、卒業に合わせて作ったデモテープが認められて、幸運にもデビューが決まりました。では今週の3曲目、遊佐美守さんのデビューシングルはこれです。1988年4月1日発売の瞳水晶。その後カップヌードルの CM ソングとしてヒットして、ぐーんと知名度を上げた地図をくださいは、翌年出た3枚目のシングルでした。音作りのコンセプトは35年以上経った今でも変わっていないようで、私は結構彼女の曲好きですけどね。2011年の東日本大震災の後の NHK の応援ソング「花は咲く」にも仙台出身として参加しています。インデックス今週の湯の最後は、遊佐美守さんのデビュー曲「瞳水晶」でした。ということでインデックス来週以降のスケジュールをご紹介しておきますと、まず次の夜は、これまで吉田拓郎、吉幾三、吉永小百合に横浜銀歯へと、ここまでは3曲ずつかけまして、その後は3組3曲を2回、吉本美代子に寄せ鍋トリオ、吉沢京子に吉沢明恵などをやって、2023年の10月28日に完結終了しています。その次のラはラッツ&スターを1回やった後ずっとパスしていて、3組3曲を1回、グループサウンズのランチャーズにラフ&レディーラムーと3曲かけて、2020年の10月31日に完結終了。その後のリもリリーとリリーズを3曲ずつかけて、しばらくパスした後の3組3曲は、リンリンランランにザ・リガニーズ、そしてリュウ・テツヤとやって、2020年の3月21日に完結終了しています。 その後のル・レ・ロはレベッカを1回だけ3曲かけて、ずっとバラの3組3曲、ルックにルネシマール、レピッシュにレイジー、ロス・インディオスとシルビア、そして六門線と、こちらも2020年の4月4日に完結終了しています。続くはですが、これまで渡辺真知子、渡辺美里、わらべに渡辺まりな、和田明子、渡辺のり子、ワイルドワンズまでを3曲ずつかけました。あとは3組3曲で、渡辺徹に渡辺美奈代、和田かな子、渡瀬真希に渡里哲也などをかけて、2023年の6月10日に完結終了。ということで、来週は16巡目のアに戻ります。アはこれまで天地真理、アリス、青井照彦に安全地帯、アルフィー、朝岡めぐみ、RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃんに朝倉美希、浅田美代子、その後は赤い鳥、アンリ、あの根の根に浅野優子とやってきまして、そうですね、来週はそんなに古くないところで、といっても80年代後半ですけども、ちょうど夏を迎える時期ですから、浅香唯衣さんなんていかがでしょうか。ヒット曲はだいたい絞られますけどね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は浅香唯衣さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたら、どうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。とは言っても、先ほどちらっと触れましたが、今週は須坂市のドッキリガメラさんからのメッセージ1枚だけだったんですけどもね、シネマスタジオの前に置いてある白いメッセージボックスに入っていた1枚、ラジオネームパンパースさんのコメントをご紹介しますと、いつも聞かせていただいています。いやいや、ありがとうございます。リクエストだけなんですけども、須坂市のカッタカタ祭りにちなんで須坂小唄をお願いしますと。夏祭りに使ってるんでしょうかね。FM 善光寺にあるかな、音源が。それにしても信州は夏祭り、珍しい名前が多いですよね。まあ長野のびんずるや松本のボンボンはそれなりに馴染むんですけども、あと私の知ってるのでは飯田リンゴンとかね、地のドンバン、今は上田ですけども、旧丸子町の丸子ドドンコだったかな。どういったところからネーミングされているのか、県内全部を知りたいぐらい。誰か調べた人いないかしらって、他力本願ですけども、お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。